中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週に引き続いて新型コロナウイルスのまた忘れちゃった、解除になった、緊急事態が解除になったということで、これがどうだったのかってことを一回残しておきたいなということで、先週に前回に引き続いて、沖縄県セーフティーネット協議会 の世話人でもあります一般社団法人大門創立者の糸数敦子さんに来ていただいております。というかズームでの参加になります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はですね、セーフティーネット協議会、通称貧協が、どういう活動をしているかという話をしてきたんですが、ちょっと新型コロナウイルスの総括として、例えばこのようなネットワークが、今後もひょっとしたらまた起こるかもしれない、第二波もあるかもしれないし、また別なね、危機が来た時に、こういうセーフティーネットに関するネットワークがどう動いたらいいのかということをですね、最後落としどころとして考えながら、フリートークをしていこうかなと思っていまして、ちょっと思い出したいなと思っているんですけど、割と日本ではイタリアはやってたんですが、まず学校休校っていうのが意外と早い舵取りをしたなという思いがあります。そうですよね、3月の頭で。で、その中でね、まず出だしの議論なんだけど、いち早く多分何かに気づいた、これも善意だと思いますけど、学校給食なくなっちゃったよって話になって、それで今まで需給のバランス多分取れてた牛乳がむっちゃ余ったと、みんな牛乳消費しようぜってね、SNS で呼びかけて、それでなんか牛乳を使ったメニューとかね、レシピとかリンク貼られたりして、それでやっていこうみたいな、ある種市民の気づきとか善意から生まれるプロジェクトってすごくたくさん発生したなという印象があるんですよ。中村さん、それは大丈夫、それはそうだったよねって。
はい、そうですね、たくさんありましたね。
そうそう、これってやっぱり近年のね、 SNS が あったおかげでできたムーブメントなのかなと思いますけど、ちょっと糸数さん、まずこの辺から入りたいなと思ってるんですけど、たくさんありましたね、こういう動きが今回って。
やりましたね、クラウドファンディングも乱立しましたね。
そうそう、マッシュリジョンの時もそうだったんですけど、割とね、すごい素早くできて、こういうところに使いますって言ってクラウドファンディングを立ち上げるっていうケースのスピード感上がりましたよね。
はい、そうだと思います。やはりクラウドファンディングっていう、プラットフォームがね、市民権を得てきたんだなというのは感じましたよね。
あとそれを宣伝する手段として SNS がたくさん、Facebook をはじめとして、Twitter もそうだし、Instagram もそうかもしれないけど、たくさん、みんなが見るようになったっていうのも、この傾向ですよね。後押ししてるというか。
はい。
はい。
それがね、良かったのかどうかはね、はっきり言って微妙なところもたくさんあったんじゃないかなとは思います。
そうなんですよね、ちょっとこれフライングだったんじゃないのとか、あとここに支援するって、あの時はね、多分勢いで作った時は良かったのかなと思うんだけど、本来この支援先ってこっちじゃなかったんじゃないのとかっていうケースがすごく後で総括すると見受けられたなと思っていて、一個一個ね、ここは一個一個ディスる場ではないんですけど、そういうこの市民の気づきによってアクションがすぐ起こせる、でそれでお金とか資源を集められる状態ってとってもいいと思う反面、あら、ちょっとリスクもあるなということもあってですね、例えば これあれですよ、特定の事業をディスってるとか、ちょっと、糾弾してるわけじゃなくて、例えば、マスクを医療現場に届けようっていうプロジェクトってすごい共感をされたし、お金もそこそこ集まったと思ってるんですけど、それの違和感としてですね、医療用の現場のものを民間で支援して調達しないといけない状態ってどんな状態なんだろうと、もうちょっと思ったわけですよね。こういうことって行政で本来できるべきだったんじゃないのとか、これ行政怠慢じゃないのとかって思ったりすることもあるんですけど、この辺って糸数さんどう思います？
はい、もう非常にそうだなと思っていて、まあ、本当にこの件に関してはね、まあ、しょうもないなと思って、SNS をね、閉じてしまおうかなと思うぐらい毎日毎日ね、見ていました。難しい言い方になりますね、これね。ただ、まあ、一つはですね、従来から支援の現場に近しい人々は、何もしていないというのが、ま、一点あります。何もしていないというのは、何もしていないように見えるということであって、何もしていないわけではないんですね。直接的に困窮者、またはそのしんどい層に対してアプローチしている方々というのは、やはりその方々への支援でもう手一杯なんですよね。
なるほど。
で、一般へのね、働きかけというのは、非常にもう見えづらい状況にあったであろうというのがまず1点目。で、それはですね、どういうことかというと、今、このクラウドファンディングや、いろんな形での、まあ、食料の寄付だったりとか、マスクもそうですけれども、やはりこれまでね、市民活動であったりとか、まあ、そういった問題に対してね、活動していらっしゃらなかった方々による、市民の善意の表れだったと思います、プロジェクトとしてはね。で、こういったものが、資金を集めるという、ことを、まあ、さっき、たくさんね、やってくれたおかげで、こういった活動にね、光が当たったり、まあメディアもいっぱい取り上げてくれたんで、注目が集まった。なんだけれども、先ほど言っていた、行政がやるべきだったんじゃないかということに関してはね、あまり触れられなかったというのが、まあ、非常に残念なポイントなんです。それはですね、2つあって、1つはね、やはり行政に対してやる必要があるんだということを民間でなんとか賄ったんだから、もうこれ以上しなくていいだろうというふうにはなっていたんじゃないかと思うのが1点目で、もう1つはですね、こういったですね、活動がですね、あまり長期的な視野を持ってで行われてはいないのではないかということを指摘する必要があったんじゃないかと思います。どういうことかというと、例えばね、マスクもそうですし、食料のね、提供のね、活動なんかもたくさんありましたけれども、やはり途中でですね、難しくなってしまうということが、まあ、起きているわけです。例えば、子どもたちへの困窮の、ね、世帯へのお弁当の配布とかっていうのも、かなり市民の、ね、手を借りた状態で、プロジェクトが行われていました、しかしですね、フードバンク、なんかっていう活動はね、非常に難しいところも多々あって、集めて、渡すだけでできるようなものではない、わけです。まず集めた食材をですね、提供する人が必要になる、この提供する人を誰がやるのかといったときに、非常にそもそもの支援団体の人たちが実はたくさん動いているんだけれども、そこにはあんまりスポットが当てられていない、そこの人件費は実はボランティアがそのまま捻出しているということが、まあ、考えられるんですね。で、2つ目はですね、例えば食材なんかに関しては、企業側に対しても実はデメリットなのではないかと思っていて、フードロスがね、こういったコロナであったりとか、まあ、災害によってね、売上に影響が出ているんですよね。そのことには触れられずに、これがですね、 食料を寄付した美談として処理されてしまうことは、うん、彼らが売り上げを、ね、減少させてしまっていて、実は企業に対しても非常に本当は補償が必要だったんだという話が出てこなくなってしまうんですよね。
なるほど。
つまり美談で片付けてしまって、うん、このもちろんフードロスがね、短期的に解決されておけば、うん、その問題はね、もちろん、まあ、軽くね、流してしまっていいのかもしれないんだけれども、はい、これがもう一度来た時には、うん、保証であったり、企業がね、うん、かなり非常に厳しい経済停滞の中でね、うん、どういうふうに中小企業を守っていくのかという議論には、なかなか進まない。
うん、
はい。で、また3点目ね、こういったものが、フードロスの企業の善意で行われている、そしてこの例えば食事を提供する方々が、うん、この新しい活動を始めてくださったおかげで光が当たったとしても、ノウハウのない中でやり続けるというのは、うん、多分そんなに続かないだろうということが、まあ、明らかです。
なるほどね。
まあ、もちろんね、毎日毎日じゃあこれから増え続ける困窮者の方々に毎回毎回提供ができるかというと非常に難しいのではないかと思います。うんうんうん、つまりいつ辞めるのか、マスクも同じですね。うんうん、いつ辞めますか、いつまでやりますか、うん、そういったことをね、一過性で終わらせるだけではなく、そういった社会に問い返すということが作業の一つとして、まあ、これは同時に行っていかない限りはただのお祭りで終わってしまう可能性が非常に高いんじゃないかなということが懸念されますね。
3月とか、まあ、4月の頭の段階を思い出すと、その時っていつどう収束するかっていう時期って読めなかったですもんね、全然ね。
うん、
うん、
はい。
だからその間の、なんて言うんだろう、支援のロジスティックスというかサプライチェーンって言った方がいいのかもしれないけど、入り口でお金を、何らかのお金を集めて、あるいは寄付をする食材等を、資源を集めて、それをエンドユーザーまで、誰が困ってるかを誰かが調査して、どうやって配るかみたいな中で、たくさんの人が、とかが絡むわけですよね。それを、入り口と出口しか結構見えない中で、その途中の人件費で、みんな困ってんだからボランティアでやればいいじゃないかっていう空気ってとてもありましたよね。
うん、
非常に大きかったと思いますね。
うん、そうするとね、そこのコストって本来、うん、誰かが何らかの、コストを拠出してる、あるいは犠牲になってるっていう風に、うん、とこまで想像がいかないと、こういうエンドが見えない、お尻が見えないものって、うん、とても大変だったなと。今ね、今もう解除されたから、ちょっと喉元過ぎてたらちょっと暑さ忘れてるんですけど、すでに、
うんうん、
中村さん、ちょっとこの辺りの総括として、ああこうすべきだったんじゃないかとか、
まあ、その時にはその時々の判断があるので、うん、まあ、やむにやまれず、まあ、動き出したっていうところで、うんうん、まあ、そこに対しては もちろん何、うん、ていうんですかね、こう行政がこう普段からこう中間支援的なノウハウだったりとかっていうのが市民と共有できているかどうかっていうのがやっぱり大きいのかなと思っていて、動こうと思った時、困ったっていう人とどうやってつながったらいいのかとか、そのどういうふうにこう NPO とかボランティア団体っていう人たちがこれまで運動してきたのか、活動してきたのか、でノウハウを蓄積してきたのかっていうことが共有されないと、やっぱり思いつきでその時に良かれと思ってこうやっていくっていうのが、こう出ては消え出ては消えしていくっていうところで、まあさっきあちゃんが言ってましたけど、まあ継続性みたいなところで考えると、やっぱりどこかでこう社会課題解決のために動いていくためのこの支援っていうものが必要になると思うので、行政がじゃあそのマスクが全く手に入らない中で、お金積んでもマスク手に入らないっていう状況で、じゃあ行政ができたことって何だったんだろうかっていうのを考えると、やっぱりそういうその誰が困ってて、まあ、どういう人たちがその手を挙げて資源を持っているのかっていうところの、なんかその収集だったりつなぎ役だったりとか、そういうところで専門性、そのこれまでやってきたことっていうのを生かすチャンスはあったのかなとは今になればちょっと思いますけどね。
なるほどね。だから行政のこれはさすがに想像するのは大変だったかもしれないけど、だけど常時、 平時かの時のネットワーク作りとか、うん、誰に聞くと誰がどう困ってるかを、うん、あの知り得るのかっていうところのネットワークの問題あったのかな、
うん、だから、社会福祉協議会さんとかはかなり早い段階からもう事務局パンクするぐらいの、 その忙しさになってしまって、うん、まあ、それ以上のことっていうのがなかなか難しかった、うん、で行政サイドで例えばその経済観光とかそういったところのところもまあてんやわんやになってしまっていて、うんうん、市民共同とかそういったところが動けたかっていうと、うん、なかなかそのじゃあその3密を避けましょうとか、うん、その外出自粛しましょうとかっていう中でやっぱり集まることも難しいっていう状況で、うん、まあ、二の足を踏んでしまったっていうところで、うん、その相談窓口自体がまあやや閉じかけてしまっていたところはあったのかなと思うので、うんうん、じゃあ非常事態にそういった市民活動がどうあるべきだったんだろうかっていうのはやっぱり今後しっかり総括をして、まあ、次に備えてその何か仕組みを作っておくっていうのは必要かなと思いますけどね。
なるほどね。糸数さんどうですか、今反省というかこうだったらよかったんじゃないかっていう中村さんなりの意見があったんですけど、
はい、中村さんちょっといい人だからねちょっとね言えないから、あの、うん、我々市民はね、
はい、
怒りますよ普通に、
うん、
おこでね抵抗をねしていこうかなと思っています、
うん、
はい、でね、いや非常にね、重要なことだなと思って聞いてたんですけど、
はい、
一方でね、やはり困窮者とか、うん、そういったセーフティーなネットにつながるために伴走の人が必要だという状況の人は、
うん、
これは常に平時が災害時、
うん、
まあ、非日常になっているわけなんですよね、うん
う
ん、
あ、なるほど。
ですからやはり全体としてその非常時にならなければ、うん、そういったそのしんどい状況っていうのを、うん、まあ見ることができないというのは非常に問題で、
うん、
平時からやはりつながっておきましょうっていうのは、そういった意味でも非日常を生きている人々がそこにいるんだということを忘れないようにしながら、うん、つながりを持っていかないといけないなというふうに感じています、
うん、災害時とかの話ともよくつながるんですけど、結局災害の時にこういう人たちがこういう状況になってこう困るっていうことを知っているかどうかっていうことは、想像力というよりもちゃんとねリスト化をしておくとか含めて大事だっていうのはよく言われていることなんですけど、多分新型コロナでもここの準備不足というか、あ、こういう人がこう困るんだっていうことをね、やっぱり漁船の人も知っておくべきだったなということはとても思いました。だから、うん、ただ平時にそれをやる余力が今ないなともちょっと思っていたりして、うん、糸数さんね、例えば日本ってこんなにベッド数足りなかったんだってちょっと思いましたよね。ヨーロッパとかと比べると割と日々カツカツでやってるんだなっていう印象はとても思うありました。だからこういう時に全然余裕がない。
そうですね、やはり日本の福祉サービスというのは、
うん、
どれだけコストパフォーマンス上げていくかっていう中で、うん、やはり削られてきた分野ですので、うんうん、非常時においてのそのバッファーというか、うん、人員的にも非常にその少数精鋭みたいな中でなんとかこなすみたいなことを、うん、まあ、ずっと続けてきたっていうことが、まあ、出てきたんじゃないかなとは思いますね、
うんうん、そうね、この辺はもうちょっと財政的にも余裕を持たしておくべきだったなっていうのはちょっと思いましたね、
うん
うん、だから難しいですよね、こう余裕を持たしておくっていうことを、うん、財政として決めていくっていうのは、
うん、
うん、
そうですね。まあ、だから、うん、まあ、震災の後に、こう、自主防災組織を結成して、うん、その避難訓練をして、うん、まあ、何かあった時には、動けるようにしておこうっていうところで、うん、その感染症っていうのが、これまでやっぱり、そんなに、重視されていなかったっていうところで、まあ、今後じゃあ、どの程度力を入れられるのかっていうのは、今後の議論だとは思うんですけど、
ね、
どこかで、備えておく必要はあるんでしょうね。
そう。この備えに対する対応も難しくて、我々はとにかくステイホームって言われていたわけですよね。うん、じゃあ自治会長が共助組織が立ち上がってこれに何か対処できたのかって言われるとちょっとできたような気もしないんですよね。だからその共助じゃなくて、まあ、 なんて言うんでしょうね、この公とどう組んでいく、どうアクション取るべきだったのかっていうと、僕らはお家にいて、もうなんかね、糸数さんもアニメばっか見てたよねみたいな話の中でね、なかなかこういう組織的なアクションってちょっと取り得なかったなっていうのも反省というか、してるんですよね。糸数さんね、そろそろもう時間なんですけど、こういうの、こういう、まあ危機的な状況があった時に、そう、一つの流れをイメージしておきたいんですけど、社会課題って誰かが気づいたアラートを出して、それに対して誰かが事業をプランですね、計画、どういう計画を出して、でオペレーションに関してもたくさん の工程があるので、その工程をしっかり線引きというかを色塗りをして、まあ、最後総括していくっていう流れっていうのが、今回もう想定外でなかなか後手になってしまっていたっていうことなんですけど、ちょっと市民側でできることっていうこととかと、あとプロがやらないといけないっていうことをどうやって組み合わせたらよかったんだろうかっていうことをですね、少し最後お話ししたいなと思ってるんですけど、まずそのアラートを出して計画を立てるっていうプロセスってどうだったらよかったんだろうなということに関して少しご意見があれば。
はい、あのね、これね、コロナってすごく、難しい状況を生んだのは、そのおっしゃるようにステイホームっていうのが一つ鍵で、やはり人と人が、出会えない、近くで顔を合わせて集まることができないというのは、すごく難しい状況を生んだなというのが、一つ、それはどういうことかというと、SNS や、もちろんこういった Zoom のオンライン会議なんていうものがたくさん増えましたし、セミナーとかね、いろんなね、これまでとは違った市場を開拓していったっていう一面はあるんですけども、一方で Zoom 飲み会とかって言ったとしても、やっぱり自分とね、近いような属性の人たち、そういったコミュニティの中で、お話をする機会っていうのが増えただけで、私たちは直接的にたくさんの人と会うことができなくなったから、自分のコミュニティとは異なる人たちとはちょっと会いにくくなった、これはね、自分たちの価値観以外の人と出会う場っていうのを非常に制限されていたっていうことなんですよね。それがどういうことかというと、市民とプロができることってどう組み合わせばよかったんですかって今質問がね、来た時に、その組み合わせをする回路を失っていた。
なるほど。
つまり餅は餅屋に聞けよって言った時の餅屋に出会いに行けなかった、
なるほどね、
これは非常に問題あったんじゃないかなと思っていてね、つまり平時であれば活動している団体を誰かにあそこに行けば、例えば中間支援組織、役所の窓口、あそこに行けばもしかしたら誰か教えてくれたかもしれないというような公的サービスっていうのにつなぐことができた、だけれどもそういったところには来ないでくださいというような移動の制限がかかったときに、私たちは非常にその個人というものに戻ってしまって、そこから新たな情報を持っている人に出会うまでのちょっとしたね、自分とは違うコミュニティにつないでくれる人に出会うきっかけというのが、難しかったっていうことが、市民と普通のプロ、またその経済界に近い人や、もっと本当は寄り添う伴走型のところに近い人っていう方々の出会いの場にすれ違いが起きたんではないかなというのが一点です、はい。
続けて他にあれば、
でね、そのプロができたか市民ができたか、行政ができたかっていう区分けはね、難しいとは思うんだけれど、これ言ってるのが本当にそれって大丈夫なのかっていうのを、同じコミュニティの中でしか出会えなかったとしても、やっぱり、批判的に仕上げていくプロセスっていうのは必要だったんじゃないかなと思います、つまりね、マスクであったり、食品の提供であったり、クラウドファンディングであったりっていう中でも、もう少しね、これはいつ どこで本当に必要にされている、うん、それをもらった人は本当に喜ぶの、うん、嬉しいの、できないことは何なの、うん、そういったね問い直しの目っていうのはね、あの市民間でももちろんできたんじゃないかなと思う節が、うん、あの実はあります、うん、これラジオでもねお話ししたケースでね、うん、あの子供たちにね、食事とかね提供した時にお礼をね必ず書かせてって言ってしまう中間的なね、うん、ハブの人がいるっていう話があって、うん、こういうふうにねまあ、子供に毎回毎回書かせるっていうのも、まあ、非常に、うん、難しいですし、一人親の方にね食事提供っていうのは非常に重要なんですけれども、賞味期限が切れたものでもいいよっていう集め方をしてしまったりとかね、うん、そういった何かしてあげたいという気持ちをね持つのはとっても大切だしありがたいんだけど、いやいやそれあなたは自分の友達になったらそれやりますか、うん、みたいな話をねお互いにするみたいなことが、人と人が対等に、セーフティーネットとして機能をするという、うん、本当に大前提として人と人っていうことをね忘れちゃいけないんじゃないかなっていうのを見ていて感じました、うん、はい、
なるほどね。あや、お時間です、長野さん、はい。いや、この最後のこのコミュニティの問題とか、うん、あとプロかアマかの線引きの問題とか、やっぱり本当に最後のところどう想像するかのところの反省、うん、やっぱりこの美談と反射神経にね、うん、僕らもどうしてもこのスピード感でやろうっていうところで焦りとかもあったけど、もう一回また総括したいとこですね。
そうですね、
うん、はい、いい感じで今日は重く仕上がりまして、感謝しております。はい。お時間でございますんで、以上でございます。一般社団法人ダイモンのファウンダー、沖縄県
セーフティーネット協議会。
全然重いから、糸数敦子さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。